皆さんこんにちは。一般社団法人動物レスキューチームウーニャン代表の宇佐です。
チームウーニャンメンバーの星光です。
4月26日日曜日、ラジオ同じ空の下が始まりました。毎週日曜日午後1時からの30分の番組です。私たちはこの星でさまざまな命と共に暮らしています。幸せばかりでなく、悲しく辛いことも見つめながら毎日を過ごしています。この番組では同じ空の下で起きているそんな出来事をお伝えし、皆さんと一緒に考えていけたらと思います。はい、4月最後の放送となりました。
はい、
ね、なんか時間経つのすごく早いね。
本当ですね、もうあっという間ですね。そして宇佐さん、今月はたくさんのお便りや感想が届いています、
う
ん、
すごい嬉しいですね。
はい、いくつかご紹介したいと思います、
はい、
まず4月5日第6回目の放送からのお便りです。ラジオネーム、まーさん。こんにちは。少し遅れて聞きました。少年は薄灰色の猫ちゃんだったのかな、少女にしか見えなかったのかな、一人で旅に出るのが寂しかったのかな、途中まで見送ってほしかったのかな、いろんなことを想像していたら悲しくなりました。音楽家が自分の作品が世に出た段階で、聴いた人それぞれの受け取り方で聴いてほしいと言っている人がいますが、宇佐さんの今日のストーリーは私の想像でいいのでしょうか。だとしたら、一人旅立つ少年が少女に最後に素晴らしい景色を見てほしかったのかな。私も星さん、宇佐さんの朗読で少女と一緒に目を閉じてみて気持ちで見ることができました。今日も素敵な放送ありがとうございました。マイクロチップの件、当たり前に浸透しなきゃダメですよね。災害はいつ起こるかわからないから、それも備えの一つですよね。
ね、まーさんね、毎回まーさんね、感想を送ってくださって本当に嬉しいですよね。
はい、本当に毎回送ってくださって嬉しいです、
うん、なんかね、その多分桜の花が散る頃の感想をね、はい、送ってくださったと思うんですけど。
そうですね、
はい、あのまーさんがあの感じ取られたままで、あの受け取ってもらって大丈夫です。
はい、
はい、
ありがとうございます。続きまして、4月12日第7回の放送のお便りです。ラジオネーム、チルルさん。1週間しか聞けないと思い、あれから毎日聞かせていただいております。何度聞いても猫さんだったんだと分かった場面で涙が溢れます。どんな生き物かは関係なく、みんな家族、同じ生き物、そんな世の中になりますように。そしてお二人の声がいつもとても心地よいです。チルルさんは4月19日第8回の放送でもお便りをくださっています。ご紹介します。今回の内容を聞いて愕然としました。考えたこともなかったのですが、心のどこかで子どもの頃から気になっていた自分に気づきました。そして知った今回、人間の残酷さ、人間の欲の黒さ、驚きショックで吐き気とめまいがしそうなほどに思考回路が停止しました。育った町の近くに乗馬クラブがありました。馬さんがたくさん人間を楽しませるために背中に人間を乗せていて、人間は楽しそうに満足そうに乗っていて、その姿に子供ながらに不自然さと違和感とモヤモヤと悲しさを親の車で通り過ぎるたびに感じていたのを思い出していました。まさかそんな扱いをされていたなんて。今回知り、あの大馬さんたちもと胸が痛く苦しく、人間に腹が立ちました。人間の都合、人間の娯楽、競馬、乗馬、その他にもいろいろとあるとは思うのですが、許せないと思いました。生き物に対しての責任感がない人間がこの世の中に 本当に多いんだなという現実にめまいと吐き気がします。自分の娯楽のために簡単に安易に手にし、必要なくなったらポイ、そんな言葉使いたくないですが、そんな行為がそんな風に感じてしまいます。人間という生き物を日々憎くなるばかりです。昨日はずっとその感情が大きすぎて、その現実に動揺して、その後のお話が全然頭に入ってきませんでした。今日改めてお話から聞こうと思います。馬さんの話は馬さんの話だけを別に、また改めて何度も聞こうと思います。聞かなければならないと思います。いつも多くのたくさんの人に聞いてもらいたい大切な内容です。ありがとうございます。
チルルさん、ありがとうございます。馬のことって私も本当によく知らなくて、で今回のことでいろいろ知らないことをたくさん知ったんですけど、もちろんショックなこともたくさんあって、で考えてもどうしていいかわからないこともあって、でもやっぱり一番大事なことはまず知ることからだと思うんだよね、
うん、
知らないことだと通り過ぎちゃうけど、知ったところから始められるから、それが一番大事かなと思います。
はい、続きまして4月19日先週の第8回の放送からのお便りです。中村さんです。今日もリアルタイムで聞くことができました。紗友子さんの美しさには愛があふれているのですね。藤子ヘミングさんのピアノは優しい気持ちになりました。そして星さんの朗読は情景が浮かんできました。とにかく愛と優しさにあふれた時間をありがとうございました。輪島の中村です。
中村さん、中村さん聞いてくださってますか？輪島の中村さんって、あの能登半島地震の時にね、実は猫ちゃんの家族のチビちゃんっていう猫ちゃんをが行方不明になって、
はい、
今も探したままなんです、
うん、はい、
でやっぱり私たちね、いつもそのチビちゃんはじめ他の猫たちをね探しに行くんですけど、うん、いつもその中村さんね、お母さんが私たちにご飯を作ってくれるんですよね。
はい、そうですね。
本当にあの滞在期間中、うん、もう夜ご飯朝ご飯本当にあのたくさんご飯を作ってくださるおかげで、私たちもあの体を壊さずに能登の方で活動を続けることができています。
はい、
そしてすごく美味しいんですよ、ね、
美味しいです。中村さんの美味しいです。
中村さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。続きまして、4月19日第8回の放送からのお便りです。ラジオネームゆんゆんさん、うささん、星さん、ご無沙汰しています。放送リアルタイムで聞けない日もありますが、いつも楽しみにしています。日々日常に追われる中、うささんと星さんの声に癒されています。そして星さんの朗読はいつも感動でうるうるです。優しい気持ちに包まれる感じがします。素敵な時間をありがとうございました。アーカイブなので聞けなかった藤子ヘミングさんのエオリアンハープ、改めて聞きます。また次回の放送を楽しみにしています。
ユンユンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ユンユンさんもね、実はあの私たちからね、
はい、
あのワンちゃんを家族として迎えてくださった方ですよね。
そうですね、
うん、本当にあのいつも私たちもたくさんいろいろと助けてもらっています。
はい、
ユンユンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。過去の放送はアーカイブで聞くことができます。スマホから聞ける MP3 ファイルは1週間限定です。1週間より前の過去の放送は WMA というファイル名ですね、そちらパソコンや専用アプリから聞くことができますので、こちらぜひ聞いてください。
はい、なんかね、あのだんだんたくさんの方からのこう、ね、DM をいただくことができてすごく嬉しいですね。
はい、嬉しいです、
ね、いつも私たちたくさんのどれぐらいの方が聞いてくださってるのかなって、うん、やっぱりこうドキドキしながらお話をしていて、
そうです ね、
やっぱりこうやってたくさんの方からこういただけると、私たちもちょっともっと頑張らなきゃいけないなっていう気持ちになります、
はい、励みになります、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。またどうぞあのお便りもらえたら嬉しいです。
はい、ぜひぜひお待ちしています。はい、そしてうささん、
はい、
明日からフランスのパリで展覧会があるんですよね、
うん、 そうです、明日から、パリで展覧会があるんですね。グループ展なんですけど、
はい、
大阪のギャラリーラムーさんっていう、ギャラリーさんがあって、
はい、
毎年1年に1回展示会個展をさせてもらってるんですよ、
はい、
でそこの、ラムーさんが、企画してたグループ展に私も参加させてもらいます。
あ、はい、パリいいですね。宇佐さんも行くんですか？
うん、なんかねギリギリまですごい、迷ったんですよ。で、まあね、うちの保護子たちのこともあるし、うんうん、
はい、
どうしようかなと思って迷ったんですけど、まあ、メンバーもね、星さんはじめ他のメンバーの人たちも行ってきていいよって言ってくれるし、うん、
はい、
保護子にもみんなにこうちょっとね顔見ながらお話したら、
うん、
行ってきていいにゃって行ってきていいわんっていう、
はい、
なんか声が聞こえた気がしたので、
はい、
少しだけ短めに行ってこようと思っています、
はい、
で多分ねちょうどこの放送が流れる頃には私がちょうどパリに到着してる頃だと思います。
あ、そうなんですね
多分なんかこうここどこだって思いながらうろうろしてちょっと困ってる頃かもしれません。
あ、
はい、
パリはどのあたりのギャラリーなんですか？
会場はパリはね、はい、マレ地区って言って、なんか有名なね3区と4区の間にあるまたがってるエリアで、一番栄えているエリアみたいです
ね。あ、そうなんですね、はい、すごい。
なんかね自分がね、なんだろう、 パリの街に行くと思ってなくて、
はい、
山とかね、はい、そういうところはよく海外の各国ね好きでよく行ってたんですけど、
はい、
パリの街に行くことがあるんだっていうちょっと想像できない。
うん、
私がエッフェル塔の前とかで写真を撮ってるとかあまり想像ができないんだけど、ね、撮ってくるのかな。
でもね、ぜひね、せっかくの機会なので写真楽しみにしています、ね、
はい、
今回グループ展ということで、はい、他にも作家さんがいらっしゃるってことなんですかね？
うん、そうです、11人の作家さんの中に入れてもらいました。 でもね私以外みんなパリに住んでる方なんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんです。
宇佐さんだけ日本から、は
い、日本から行くんです。
わー宇佐さんはパリにはどれくらいいるんですか？
私は、27日が初日で、
はい、
で展覧会の期間は27日から5月4日までなんですけど、
はい、
私はちょっと早めに帰るんで、
うん、
初日の27日から4月30日まで、
うん
うん、だけ滞在して、
はい、
5月1日の飛行機で日本に帰ってこようと思ってます。
うん、
で詳しくは私のホームページとか SNS でいろいろ詳細をお伝えしますので、ぜひそちらをご覧ください、
はい、
もしねこの時期に偶然パリに行くよって人とか、あと知り合いがパリにいるよって人がいたら、ぜひお知らせいただけると嬉しいです。
はい、はい、ありがとうございます、はい、その宇佐さんが私前から気になっていて、
うん、
絵を描き始めたきっかけとかって何かあるんですか？
きっかけはね、私よくそれ聞かれるんだけどね、
はい、
考えてもあんま思い当たらなくて、
はい、
物心ついた時から好きで描いてたのね。
うーん、
なんか家のこう本があったら描いちゃったりとか。
本にですか？
本に、なんか描けるものがあったら何でも描いちゃったんだって。
へ
ー、だから本は高いところにこうあげられてたりとか、 あと鉛筆とか置いてあると描いちゃうから、はい、壁とかにも。
へー、
なんかそんな落書きみたいなことから始まって、まあ、書いたのかな、
はい、
だけど、私の中でじゃあいつからって改めて考えてみて、
はい、
絵を描き始めたなって結びつくかなと思う始まりは、ね、子供の時にね鳥の絵を描いてたのよ。
ん、鳥の絵ですか？
うん、うちね子供の時から鳥がずっといたの、
はい、
でただいたんだけども、そのお金を出して鳥を購入したことはなくて、はい、逃げてきて、うちに逃げてきた鳥を捕まえて、
はい、
うちでお世話してて、でもだんだん鳥たちはこう頭が良くなってきて、こう、ね、だんだんどこからあげるかとかって、まあ、当時は飛んじゃうからカゴで鳥かごに入ってるんだけども、
はい、
それをうまく開けちゃって逃げちゃってっていうことをずっと繰り返してて、どんだけ工夫しても上手に針金を取って逃げちゃったりとかね、
はい、
して、で大体鳥のお世話は私がしてたから、
はい、
すごく私それ悲しくてね行っちゃって、
うん、
で悲しんでるとその日の夜か、あとはその日の次の日には必ず違う鳥がね必ずやってくる、
はい、その逃げてきた鳥っていうのはもともと誰かが、うん、ペットとして飼っていたそうな鳥なんですけど、うん、鳥っていろんな種類がいるじゃないですか。
セキセイインコがいたりとか、小桜インコがいたりとか、
はい、
いろんな文鳥もいたりとか。
あ、 本当にじゃあ野生のスズメとかそういう鳥ではなくて本当にインコとか
野生のスズメとか
っていうことですね。そうそう、どういうことなんだろうと思って逃げてきたって。
そうそうそう、あで、だからうちはそういうのでずっとね、私が高校3年生の時に家を出たんだけども、
はい、
それまでね鳥がうちからいなくなることがずっとなかったのね、
はい、
だけどその時にその鳥がいなくなってしまうと、
はい、
すっごい悲しくってね、
はい、
それでねあの絵を描いてた。
あ、いなくなってからその子の絵を描くんですね。
うん、なんかいるうちは多分目の前にいるからその子と触れ合えるけど、はい、いなくなっちゃって多分悲しかったのかな。
あ、
それでその子を残したくって、
はい、
そのノートを、鳥の描くノートがあってね、
はい、
それに代々その子たちの絵を描いて、
はい、
その子の名前とか性格とか、
うん、
いろんな特徴とかをこう細かく描いてた、
はい、
そこがそうかな、もしかしたら私が絵を描くことの始まりかなっていう気がする。
ああ、そうなんですね、うん、やっぱり動物がうささんの絵を描くきっかけだったんですね。
うん、
うささんが描いてる絵本とかもほとんどもう動物の絵ばっかりですもんね。動物を描いてますよね。そうだね、
なんかね動物はすごく好きだから、
うん、
なんか好きっていうのは子供の時からなんか私の中では当たり前に大切な家族みたいな存在で、
はい、
それは自分ちのことを迎えてる迎えてない関係なく、
うん
うん、人間よりもなんかすごく近かった。
うーん、
変わった子だったから、
はい、
結構ね、
はい、
一人ぽっちになることが多かったのよ。変な子だったの。
うん、
なんかシャクトリムシとかさ、
はい、
よくいたの桑畑に、
はい、
そういうのをね、
はい、
可愛いから、
はい、
いっぱい捕まえてきて、
はい、
体にくっつけシャクトリムシってピーンってこう立つじゃない。
あ、そうなんです、私は見たことないかもしれないです。
場所を決めると、
はい、
それを体中にくっつけてバーッと歩いてくるから当然ね、
そんなの、ね、怖いですね、
変なこと思うじゃん。だから結構ね人に放置になることが多かったのよ。だからなんかねこう動物とか、
はい、
虫とかのがお友達が多かったのかなって思う。
あ、そうなんですね、
うん、ごめん、絵本のことね、
はい、
本当は聞いてたんだけど、
はい、
話が脱線してしまって、
はい、
絵本のことをねちょっと話したかったの。ウサギが伏せウサギをね、
はい、
あのと出会いから絵本を書くことになったんだけど、まあ、そのことに関してはちょっと今日お時間がないので、
はい、
また改めて別の日にお話できたらなと思っています。
はい、ぜひ聞きたいです。お願いします。
はい、今日も、一冊お話を紹介したいと思います。高木奈真子さん作、福招き象さんです。
福招き象さん作、高木奈真子。ただしの仕事はゴミ収集です。毎朝決まった時間、決まった路地を次々とゴミを吸い込む水色の車とともに駆け抜けて行きます。
次はカラスギャング地裁だな。
車を運転するのは白髪を角刈りにした康介。親子ほど年が離れた二人組は暑い夏も寒い冬も緑町を回るのでした。
コウさん、ちょっと待って。
その朝、最後の収集をした五丁目からの帰り道、ただしは車にストップの合図をしました。コウスケがクイッとブレーキをかけバックミラーを覗くと、ただしが電信柱の影から何か赤い塊を拾い上げ、車の手すりにぶら下げる姿が見えました。雨に濡れて汚れていますが、大きな赤い象のぬいぐるみです。取れそうになっていた首輪を外して手に取り、ただしは助手席へ乗り込みました。
見てくださいよ。首輪に福招き象って書いてある。お前またか。今月で一体いくつ拾った？部屋に十何個もあるんだろ。
コウスケの言うように、一人暮らしのただしの部屋には拾われたぬいぐるみがずらりと並び、そこだけ花畑のように華やかなのです。コウスケは半分呆れ顔でタバコに火をつけ、アクセルを踏み込みました。
あのまま捨てられてるの、かわいそうじゃないですか。なんだかああいうのに弱くて。何言ってんだよ、いい年しやがって。
コウスケはからかいながらも、そんなただしを、優しいやつだな、と思うのでした。ところが、仕事を終えて、車庫に戻った車に、ぬいぐるみが どこにも見当たりません。福招き像の首輪を持ったまま、ただしは帰り道を逆にたどり、ぬいぐるみを探し始めました。
せっかく拾われたのに、また落とされたんじゃひどいよな。
路上に目を光らせて早足で歩くと、ただしは二丁目の道端に赤いものを発見しました。
あった！
ちょうどその時、反対側の角から歩いてきた若い女の人が、ぬいぐるみの前で立ち止まりました。両目を閉じ、白い杖を持った目の不自由な人です。顔をまっすぐにしたまましゃがみ、片手をそろそろと差し出して、ぬいぐるみに触れると、ニコッと笑いました。そして、杖を持っていない方の細い腕で、ぬいぐるみを抱え上げようとしたのです。ただしは慌てて駆け寄り、声をかけました。
それ、外に置きっぱなしだったから汚れてるし、雨に濡れて重いんですよ。
女の人は、緊張した白い顔を上げましたが、少し考えて声を弾ませました。もしかして、あなたはゴミを集めてくださっている方じゃないですか？朝8時半頃、このマンション前で、往来、往来って声を出してる。ただしは驚き、まじまじとその人を眺めました。閉じたまぶたを縁取る長いまつげと、微笑んだ口元を見つめていると、心臓がドキドキ鳴り始めました。
そうです。五丁目のゴミ置き場でこの赤い像を拾ったのに、車から落としちゃって、福招き像っていう首輪を下げていました。
そう、五丁目から来たの。赤い像さんなのね。ずいぶん大きいみたい。ぬいぐるみを引き取りたいという女の人の願いに協力し、ただしはその人の部屋まで運んであげることにしました。玄関先で立ったままのただしに何度も頭を下げ、女の人はポツポツ話をしました。ゆき子という名前で、年はただしと同じ24歳だということ。10年前に病気で全ての視力を失い、今は目の不自由な人の学校へお手伝いへ行っていること。けれど、ただしの心に一番残ったのは、別れ際にゆき子が小さな声で恥ずかしそうにつぶやいた言葉でした。今朝、外からとっても小さな声が聞こえたの。落っこちちゃったよ。助けてって。おかしいと思うでしょ？でも、本当なの。翌朝、ただしは二丁目を回るとき、ゆき子の住むマンションを見上げました。すると、ベランダに佇んで、赤い像を抱えているユキコの姿が小さく見えました。ただしは嬉しくなり、相手の目が見えないことを忘れ、手を振りました。ユキコもこちらへ手を振り返しました。赤い像も一緒に揺れています。
こら、何もたもたしてる。早くしないとバスが来るぞ。
コウスケが運転席から首を突き出したので、ただしは慌てて戻りました。仕事が終わり、二丁目へ回り道しながらアパートへ帰ろうとすると、昨日赤い像が落ちていた場所にユキコが立っていました。嬉しさを隠しきれず走り寄ったただしに、ユキコは待ちかねていたように早口で喋ります。ただしさん、私の部屋に来ていただける？すごいことがあるの。ただしは 靴下に穴が開いていないかどうか気にしながら、ユキコの部屋へお邪魔しました。7階のベランダに出ると、タダシが毎日走り回っている緑町が広々と眺められました。水色のゴミ収集車が並ぶ車庫も小さく見えます。ユキコが赤い象を撫でながらタダシを見上げました。この子が言ってる言葉、聞こえません？タダシはかがんで、象の大きな顔の前へ耳を傾けましたが、風の吹く音と、遠くで列車が走る音だけが耳に入ってきました。今、昨日はどうもありがとうって言ったんです。聞こえません？タダシは、自分には何も聞こえないということを言いにくそうに打ち明けました。ユキコが少しがっかりした表情になりました。昨日、この子を洗っていたら、そこは汚れてないよ、なんて声が聞こえたの。今朝も、今、正さんが手を振ってるよって教えてくれて、だから手を振ってみたの。でも、私しか聞こえないのね。タダシは不意に思いつきました。
そうだ、今から僕の部屋に来てくれませんか？
タダシはユキコを連れて自分のアパートへ帰りました。最初緊張していたユキコは部屋の中に座ると楽しそうに声を上げました。すごくいろんな声が聞こえる。へー、そう、みんな、正さんに連れてきてもらったのね。え？グレーのうさぎさん。背中が汚れてるから、きれいに洗ってほしいって言ってるわ。正の心の中に、今まで味わったことのない、温かい何かが膨らみました。二人はそれから、毎日会うようになりました。朝、赤い象を抱えて、タダシへ手を振るユキコのことは、コウスケにすぐ知られてしまい、当然冷やかされました。
俺もお前みたいに、福招き象を拾っておけばよかったな。自分ばっかりあんなに可愛い彼女できちゃって、ずるいぜ。
相変わらず、タダシはゴミ収集をしながら、ぬいぐるみを拾い、部屋は賑やかになって行きました。半年後には、お嫁さんのユキコと大きな赤い象が引っ越してくるので、狭い部屋はもっと賑やかになる予定です。
はい。ね、私この高木さんのお話、どれも好きなんだけど、今回のお話もすごく大好きなお話なんです。でね、実はそのぬいぐるみをね拾うタダシの気持ち、すごくよくわかるんですよ。私もね、実はよく拾ってうちに保護ぬいぐるみたちがたくさんいます。
そうなんですね。
はい、
今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。番組の感想や質問お待ちしています。宛先はメールアドレス usa@fmu.co.jp、 usa@fmu.co.jp、 またはチームウーニャンのインスタグラムや X など各種 SNS の DM でぜひご連絡ください。
皆さんにとって今日一日が暖かな一日でありますように。ではまた来週この時間、同じ空の下で。